足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。柳さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
6月になりました。梅雨です。
梅雨です。梅雨です。
暑い。
暑い、蒸し暑い。蒸し暑いというか。まあ、それはそれとして、アメリカがなんとか乗り切りましたね。
乗り切った。
債務の問題を。
まあ、債務上限問題ですか。
まあ、はい、まあね、あれはプロレスのショーみたいなもんやから。毎回ね。
プロレスでしょ、プロレス。
うん、ギリギリまで揉めて揉めて、っていう。
なんか、6月の5日がリミットやとかで、今日ですね、そういえば。ああ、週6月曜なんでね。
うん、そう。
言ってました。イエレンさんがなんか言ってましたね。
うん。で、まあ一応ね、もう、もともとそうなるのは分かってるんやけど、まあどこまでね、妥協させるかというか、うん、どれだけ有利に引っ張ってくるかみたいな、そんな駆け引きだけやから。
そうです、ね、うん。まあ、また円安になってますけどね。
いきなりね、ダダダって言っちゃったけど。はい。
まあまあ、ね、経済ニュースではないんで。
ああ、そうですか。
僕も気になるんですけど、気になってますよ、そっちはね。
はい。
はい、IT ニュースの方行きましょう。
はい。
今週のニュースは8件です。NTT データグループのコンサルティングファーム、クニエが、メタバースビジネスの実態調査を行った結果、事業家の成否が判明した取り組みのうち、91.9% が事業家に失敗していることが判明しました。失敗の要因としては、キャッシュポイントが少なく、コスト可視化ができていないといった点が挙げられました。また、組織・体制面でも人材不足や意思決定の遅さが失敗の要因となっていることが分かりました。
はい、まあ、メタバースね、あれだけ大騒ぎしてた割には、あんまりこう聞かなくなってきたというか、もうね、始まった頃に、もうよく言ってたんですけど、もう 99% 終わるでっていう話をよくしてたんですが、まさにそんな通りになってしまったなっていう感はあるんですけど、まあまあね、頑張ってるところはめちゃめちゃまだまだ頑張ってるんですけども、やっぱりその、結構その時のね、ノリでこう始めてしまうのはいいんですけど、本質をやっぱり分かってないと、なかなかね、ニュースの中にもあったように、どこでマネタイズすんのかとか、どうやってその後かけたコストを回収していくのかとか、その辺のね、計画がないままになし崩し的に始まっちゃうと、本当その行き詰まっていっちゃうんですよね。で、これはもうずっと昔にあった仮想空間セカンドライフっていうのを知ってる人たちはもう嫌っていうほど分かってるんですね。私もそうですけど、一緒にやってる山崎さんも、この辺めちゃくちゃよく分かってるんで、本当はね、どうしなきゃいけないかとかっていうのは、まあその辺のね、時の経験者にいろいろ聞くとめっちゃいろんなこと分かるんですけど、そこら辺をやらずに突っ走ってしまったのが結構今回もまずいんじゃないかなという気はします。
アメリカのサイバーセキュリティ企業レコーデッドフューチャーは、闇サイトで音声クローンが悪用されることを示準する会話が増えていると発表しました。技術がそれほどなくても、音声合成などは AI によって簡単になってきていることが大きな要因だそうです。著名人の音声を使ってなりすましなどを行う犯罪に利用されているケースもあるそうです。
これ 結構問題になってきますよね。その、動画とか写真とかもそうですけど、音声はもっとね、その電話とか、あるいは最近だと、IP 電話を使って、話したりしてるとですね、本当その辺がね、わからなくなっていくというか、元の人と全然違う人の声にこう変わっていってしまう。さらに、それを、有名人の声、ね、タレントだとか、あるいは、あっちこっちこう出てる有名な社長の声とかね、そういうものを、本当 AI ができたことで、少ない音声で、学習して、その人のように喋ることができるようになるっていうね。昔だと、その音声合成やろうとすると、その人の音声を何十分とか、喋ってもらって、しかも決まった言葉を喋って、そっからこうデータを作ってたんですけど、今はもうめちゃめちゃ簡単にできてしまうので、テレビとか、ラジオとか、あるいはその、いろんなインタビューとかね、音声があると、もう簡単にそういうものが作れてしまうっていう時代になったんだよ。まあ、なかなかね、面倒なことになってきたなと思います。
AI が論理的な部分を担当し、人間が運頼みの作業を行う新感覚のマインスイーパー派生ゲーム、マインスイーパースポイルドバイ AI が話題になっています。開発者のユウスケ・エンドウさんは AI 時代のマインスイーパーと言っており、ゲームの選択を AI が解決できないとき、人間が勘で操作する役割を担うことになっています。人間は運だけで操作するしかないので、プレイヤーからはこれが今後の社会の縮図か、いや、人間の仕事は決断と責任か、などの反応が寄せられています。
もうこれもね、私もちょっとこの、マインスーパースポイルドバイ AI やってみたんですけど、だんだんこうね、やる気なくなってくるゲームっていう、すごいなと思いますね。実際やってる時に、まあ、マインスーパーってこうね、マスがあって、そこからこう選んでって、その地雷を避けてこうね、マスを開けていくんですけれども、で、その時にこう数字が出て、そこから、その辺にいくつあるかみたいなのがなんとなくこうわかるような形になってるんですね。で、その数字を見て判断して、あ、ここだったら大丈夫だなっていうのをやるんですけど、それは計算すれば、理屈でやればできるんで、そこはですね、AI が全部やっちゃうと。で、それでめくれない部分が出てきたときに、どれを選ぶかは人間がやるっていう、ただもう運任せのとこは人間がやるっていうね、そういう形になってるんで、運任せのとこしかこうできないって、こう考えるっていう、なんかちょっとこう、自分の、なんていうんですかね、こう考えるっていうところが全部 AI に持ってかれるんで、もう考える必要ないんですよ。例えば2つあったらどっちかしか、選べないんだけど、どっち選ぶかっていう、何の判断基準も何もないので、ただ本当に運任せなんですね。で、そういうとこばっかりがこうね、今後仕事として残ってくんのかなっていうふうになると、なかなかね、本当大変な状況になるんじゃないかっていうのをちょっと示唆する。なかなかね、面白いゲームなんで、ぜひ一度やってみてください。
全日本空輸は、グループ会社の ANA ネオとともに世界初の航空会社運営の NFT マーケットプレイスを開始すると発表しました。このプラットフォームでは独自の NFT コンテンツが日本円のクレジットカードで購入可能です。最初の商品としては航空写真ルーク小沢氏のデジタル写真6点を各10万円で NFT 化して販売するそうです。
NFT の話、まあ久々にちょっとニュース取り上げてみましたけれども、意外とですね、NFT じわじわといろんなところに広がっていて、まあ今回のようにね、このアナのような大手さんなんかも、こういうマーケットプレイスを作ってですね、NFT を販売するっていうようなことを始めてます。で、じわじわと、こういうそのデジタルアイテムだとか、あるいはその所有者としての証明書という形での NFT の使われ方っていうのが、少しずつ少しずつですね、浸透してきていて、まあ、本当そのうちにね、気づいたらいろんなところで使ってる。 まあ、私がずっとそれは言ってたんですけど、こういうインフラ的なものなので NFT っていうのは本当その気づいたらいろんなところで使っていて、当たり前のように実はその裏側に動いてる、まさにそういうサービスにこれからどんどん展開していくので、ちょっとね気をつけてニュースとかを見ていると、NFT が本当広がってきてるのに気づくかなと思います。
オープン AI の CEO サム・アルトマン、Google ディープマインドの CEO デミス・ハサビスといった AI に関わる有名な研究者、エンジニア、CEO などが、人類が AI による絶滅のリスクに直面しているとして、AI リスクに関する声明に署名しました。この声明では、AI による絶滅のリスクを軽減することは、パンデミックや核戦争などの他の社会的規模のリスクと並んで、世界的な優先事項とすべきだ、と主張しています。しかし、Apple や Amazon、IBM などの主要な AI 関連企業、イーロン・マスク氏は署名をしていません。
これについては後半にしたいと思います。
スイス連邦工科大学ローザンヌ校の研究者らは、脳と脊髄を直接つなぎ、脳活動に基づいた電気信号を脊髄に伝えることで筋肉を活性化し、人間の動きを可能にする機器を開発しました。事故で脊髄を損傷し下半身不随となった患者に適応し、再び歩けるようになったそうです。
はい、なんかすごいことにどんどんなってきましたね。その人間の神経細胞だとか、あるいは脳の働きっていうのがいろいろこう分かってくることによって、そのまあ事故とかでね、脊髄とかその、そこに損傷を受けるとですね、その信号が、要はまあ、神経の信号が伝わらないわけですね。それによってこう歩けなくなったりとか、するわけなんですけども、そこを、まあコンピューターの力を使って、バイパスするっていう形になるんですけど、脳から信号を取って、その先の損傷している先のところに、信号を伝えていくという形を、取ればですね、その、再びまた歩けるようになってきたということなんで、いや、どんどんね、すごいことがこうできるようになってきて、いろんなね、そのことが今までできなかったことができるようになり、また、こういう、体の不自由な方々がね、そのできなかったことをできるようになって、他の人たちといろんなコミュニケーションが できるようになったり、いろんな作業を行えるようになるって、まあそういう社会のね、本当入り口に今立ってるので、これからの世の中、どういうスタイルで働くかとか、なんか制限があって働けないとか、そういうことがどんどんこうね、垣根が取っ払われていく、そういうね、全く違う価値観の世の中になっていこうとしています。
東京大学大学院工学科研究所の吉田淳教授が、教員向けチャット GPT 講座基礎から応用までと題した4時間にわたるオンライン講座の動画と資料を無料公開しました。チャット GPT の出現に多くの教員が困るだろうと感じ、無料公開に踏み切ったそうです。教育機関などの勉強会、研修などでご活用くださいと呼びかけており、利用の際に事前の連絡は不要だそうです。
はい、まあチャット GPT ね、教育現場でどう使うのかっていうのが本当その大きな問題になってきています。その特に大学生なんかがね、レポートを書いたりとか、そういうのに今まで Google で検索してそこからコピペするとかいうのがすごく問題になってたんですけども、そのコピペどころかですね、文章書いてしまうので、それをそのままこうね、レポートとかに持ってきて提出されても、それがどうやって書いたかなんていうのはわからないので、そのあたりがね、非常に問題にはなってくるし、またどうかといって、じゃあ使わないっていうのもね、これから世の中でこの AI が使われるのも当たり前になってくるんで、それを使わせないっていうのもまたおかしな話になってくる。まあそのあたりをどう解決するのかっていうので、この、吉田淳教授は、 教員向けの、その、どういうふうなことを考えればいいのか、どんな課題があるのか、みたいなことをね、説明してる動画と資料を公開してるわけなんですけど、まあこれね、本当その、そういうものをベースにしてみんながいろいろ考えながら、こう、やっていく。これが全てではないと思うんですよね。で、それをやり取りしながら、いろんなことを解決策を考えていって、まさにそれがですね、これからの世の中で、AI っていうものがどんな風に生活に関わってくるのかっていうところの一つの、まあ、進んだ形になるというか、それの事例になってくるので、ぜひ教育現場の方々大変かと思うんですけども、いろいろ、頑張っていただければなと思います。
ニューヨークの弁護士がチャット GPT を利用して裁判の書類を作成したところ、実在しない6件の判例が書類に含まれてしまう問題が発生しました。 AI はあくまでツールであり、その出力は必ずしも正確で最新の情報を反映しているわけではありません。利用した弁護士は全く気がついておらず、二度と利用しないと述べているそうです。
はい。まあ、そのうち起きるんじゃないかなという気はしてはいたんですけども、今起きちゃいましたかっていう感じなんですけど、チャット GPT はね、その、なんかよく言われる、その、呼吸するように嘘をつくとかいう人たちもいるんですけど、本当その、たとえその、基本に学習した内容が正しかったとしても、その時その時で回答文とかは、自動生成しているので、そこでのテニオファまでのレベルがちゃんとね、正しくなってるのかっていうのは微妙なとこいっぱいあるんですよね。私はもう、なんか、ここ数ヶ月は本当にチャット GPT 使い倒しまくったので、そのあたりはよくわかるんですけど、と、その、質問の仕方とか、その答えの導き出し方というか、そういうものによって、本当その変わってくるんですね、いろいろ。それで全くないものも無理やりこう文章を作り出したりとかするので、そういうね、特性があるっていうことをよく理解して使っていかないと、本当はそのままそれを検証せずに使ってしまうっていうのは非常に危険なので、ぜひ、ビジネスもそうですし、それ以外でもね、私生活でも、本当にこのチャット GPT の答え、ま、そのまま鵜呑みにするんではなくて、一度チェックするっていう癖はぜひつけておきたいと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。かごやさんが、
はい。
ビジネスチャット、のサービスを始められたそうなんですね。
ああ、はい、はい。
かごやチャットってやつ。
うん。
そもそもビジネスチャットって何なんですかね。
ああ、そうですね。最近やっぱり、いろんなテレワークとか、あとリモートオフィスとか、そういう、はい、離れて仕事する機会がどんどん増えてきてますよね。
そうですね、うん、はい。
で、それで、そのメールだと、やっぱりメール見てるかどうかようわからんし、そのリアルタイムにすぐに届くかどうかって微妙だったりするじゃないですか。
はい。
うん、で、また、かといって、じゃあその都度その都度、なんか、ああいうズームとかであんな、つなぐほどでもないし、みたいなのもあったりするじゃないですか。
はいはい、はい。
普通はね。うん、ちょこっとこう知らせときたいとか、今大丈夫ってまず聞いてみるとかっていうのがあるじゃないですか。
はい、
で、そういう時に、その社内の人たちでこうやり取りする、まあチャットの、グループとか、で、またプロジェクトごととか、部署ごとにこう作ったりとかするんで、そういうのにね、どんどん今、ビジネスチャットが使われてるようになってきてる。
ああ、な感じですね。チャットワークとか、
うんうんうん、
スラックとか。
そうそう、チームスとかね。
うん。ああ、チームスとかね。ああいうイメージですかね。はい、
そうです、そうです。ああいうなのが、やっぱもう企業内でどんどんこう広がってきてるっていう、
はい、まあ、
そういうところになって、まあ、かごやさんもそこのサービスとして、新しくかごやチャットっていうのを始められたということなんですけど、はいはいはい、で、これのね、面白いところが、月額が固定なんですよ。7700円で、はい、ユーザー数が増えたり減ったりしても、毎月7700円の固定で、OK っていうのが、すごく、ユニークなサービスになってるなと思って。
はいはいはい。
で、 大体その、こういうのやってるところって、ビジネスで契約は最初するんだけど、例えば、最初10アカウント含まれてますとか、20アカウント含まれて、それ以降、1アカウントに月々、例えば300円とか、なんかそういう感じでなってるのが多いですね。うん。
はい、
で、
人を増やせばお金かかる。
そうそうそうそう。で、そうすると、人が増えたり減ったりするたびに、契約したり解約したりとか、そんなんやらなあかんし、その、年間でどれぐらいの予算かけりゃいいんやろっていうのが、ざっくりがこう、ようわからんかったりするケースがやっぱ出てきたりとかね。
なるほど、はい。
そういうことがあるんですけど、かぐやさんの場合は、ですね、今、ホームページを見ると、月額税込みで7700円っていうので、固定でこう来るんで、そうすると、別に、例えば、そのプロジェクトの時だけ、外注の人も一緒に入れて、ここで、いろいろ情報交換しようねとかいうのをこう立ち上げたりとか、うん、はいはい、で、またそれが終わったから、つって、それ、解除したりとかするのも、すごくやりやすいし、
で、一日契約しなくていいということですね。
そうそうそう、うん、料金が同じで、いけるから、やっぱりそういうところがね、はい、やっぱり企業の中でこう使っていくには便利じゃないかなと思います。
なるほど、わかりました。ぜひ興味のある方はですね、かごやさんのホームページから、かごやチャットというところで調べられると思いますので、ぜひそちらの方からお調べいただければなと思います。マインスイーパーって久々に聞きましたわ。
ね。Windows 出た頃にみんなめっちゃハマってたもんね。
Windows 95でしたちゃうな。ソリティアがまず流行ったのに。
うん、ソリティアまず。
めくるやつ。
そうそうそう。で、その後やから、
ね、95ぐらい。
XP かな、どうやろう。
え、そんな後でしたっけ。
あ、もっと前、あ、前か。95で出てたっけ、物買ってたっけ。3.1 かな。
3.1 と95ぐらいやったと思うんですけど。
うん、枚数
いい。いずれにしろもう、古い人はみんな知ってますよね。
そう、それしかないからね。
最初の。そうやってたもんね、あれ、なんか意味もなく。
そうそうそう。なんか暇な時に意味もなくやってたって。
そうそうそうそうそうそう。多分ね、若い方知らないかもしれないですけど。で、まあまあ、それね。多分分からなかったら、うん、そのゲーム分からなかったら分からないと思うんですけど、
うん。
あれって、まあ、このニュースではね、
うん。
その、まあ、論理的に考えたらっていう、まあまあ、それがまあ、魅力というか、
そうなんですよ。頭使うとこが、うん、ね、面白かったんですよ。
うん、なんか。もうだから、ランダムで、うん、もうどう考えてもここはもう、わからん。こっちかこっちのどっちかや。
そうそうそう。
っていうとこだけやらされるわけでしょ。
そう。考えたってしゃあない。
面白くなくないですか。
そう。だからね、だんだん虚しくなってくるんですよ。やってると。考える楽しさがないの、何にも。
ゲームスタートした時点で、バッと開けよるんですね、AI が。
あのね、最初の1個だけは押さしてくれるんですよ。
最初の1個だけ押さ、なるほど、なるほど。
最初だってないやん。
出ますもんね。
うん、最初1個はさ、だってランダムやから、どれか選ばなあかんけど、それはランダムやから、最初の1個だけポチって押したら、バババババババって開いてって、で、またピタって止まるんですよ。
ちゃんと止まって。
うん、止まって、で、空いてないやつをどれか選ぶしかないっていう、そんなん、どれか言われてもって、もう勘でやるしかない。
いやー、でもなんかまあ、どうなんやろ、今後、これが今後の社会の縮図やとか、ね。
そうそうそう。
人間の仕事は決断と責任だ、みたいな話になってるのはまあ、まあ、大げさですけど、まあ、そうなっていくんでしょうね。
もうほんとね、これ、ちょっとね、やってみたらわかるんですけど、その、はい、それね、面白いことに、マインスーパーのレベルも上げれるんですよ。レベル上げたところで何にも面白くないねんけど。
うちかにいいかっていうところでポッと押さされるわけですね。
そうそうそう。どれが好きな押せや、みたいな状態にしかならへんから、そういそねだけかってやることっていう。
なるほど。まあだから、まあ、まあ、わかりやすいって、もその、ね、そのマインスイーパーがわかりやすいからそうなるっていうのはわかるんですけど、うん、まあ、これからね、うん、AI でね、
うん、
そのまあ弁護士や税理士や、何やらはもう、うん、ね、その、一か八かのことだけするってことだ。 ね。
一か八かって。もう、ほんとなんかね、そういう状況にこう、なりつつあるのかなっていうね。なんか。
いや、まあ、だからでも最後にね、最後の弁護士さんが、
う
ん、
そうそう。
使って、で、うん、そのまま出したら、実は判例が6つ嘘やったっていうね。
そうそうそう。
発表に嘘をつく AI に騙されて、なんか怒られたっていうニュースがあって。
うん、怒られたところちゃうで、ほんまに。もう裁判にそれ使ったって。いやいやいや、あかんがなっていう。
それを、だからまあ、そういうのをチェックするのが人間の仕事みたいな、今はね。
うん。
でも、どんどんその、まあ、コンピューター、AI 君も嘘をつかなくなり、自分で、ね、検算っていうんですかね。自分で、その、正しいかどうかっていう AI も出てきて、その人が検算して、うん、はい、OK! ってね。
そうそうそう。
ってくると、まあ、一か八かしかないんでしょうね、人間は。
うん。やることなくなっていきますよ。もう、どっちか決めてって言われるんですよ、AI に。A 案と B 案。うん。
一回考えてみながら分かれへんからよって。一か八かですよ。
ねえ、それとか、いや、どっちやっても確率同じですけど、どうしますって言われる。そんなこと言われてもっていう。めっちゃ困るよね。
選んでくれって言って。
うん。
私はその責任取れませんとか言うんやろね。
いや、だって取りようがないよね、AI は。
そうやね。恐ろしい世界やなぁ、思ってね。
あ、今ちょっとね、検索してみたら、マインスーパーは、やっぱね、Windows 3.1 から OS 搭載されたって書いてあった。
3.1 からやってたんですね。
うん。
その後がソリティアかな。
そうみたいね。で、やっぱり Windows 8.1 でもストアからはダウンロードできるようになってたらしいですよ。
ああ、ほんまですか。
うん。
ちなみにこの AI マインスイーパーはどっかで検索じゃ出てきます？
ツイッターにこれ上がってるんで、この人が作ったやつが載ってるんで、そっからリンク踏めば、はい、できるんで。で、
ブラウザーで動くって感じですね。
うん。ブラウザーで動きます。どうせシンプルなプログラムなんで、中身は。
はい。
うん。
まあ、そうですね。
うん。最初はね、レベル一番高いやつとかしたら、マスがなんかめちゃめちゃ多いんですよ。なんか1000ぐらいマスがあるんですけど、はい、1個最初ポチって押したら、向こう計算でやるから、ババババババってめちゃめちゃ開いていくんで、最初気持ちいいんですけど、で、はい、何回もやってると、なんかそれが、こいつだけが楽しいだけちゃうんかっていう、面白くない。何にも。
いやー、でもまあ、それね、すごいね。あ、いや、面白いなと思って。
うん、いやー、ようできたあるわとか思っても、なかなかこの突きつけられるわっていう、この虚しさを。
で、この後半のニュースに置いてたのが、またちょっと AI 絡みなんですけど、
はいうんうんうんはい、
そっちに行ってもいいですか？
はい。
はい、ちょっとまあ読んでみますね。
はい。
オープン AI の CEO、サム・アルトマンさんですね。日本よく、この間来たという。
そう、岸田さんと会った。
ですね。
うん。はい。
それと Google Deep Mind の CEO のデミス・ハサビスさんという、まあ、AI に関わる著名な研究家とか、
うん、
エンジニア、CEO などが、うん人類が AI による絶滅のリスクに直面しているとして、
うん、
AI リスクに関する声明というのに署名したと。
はい。
で、この声明では、AI による絶滅のリスクを軽減することは、パンデミックや核戦争などの他の社会的規模のリスクと並んで、世界的な優先事項とすべきだと主張していると。
うん。
でも、Apple や Amazon、IBM など主要な AI 関連企業、およびイーロン・マスクさんは署名はしてませんという。
うん、うん、うん。
はい。
そうなん
です。これはどういう意図で、後半の
意図でというか、まあね、前にちょっと半年ぐらい開発を止めるべきじゃないか、みたいな、ねはい、あったじゃないですか。
そうですね。
うん、
はい。
で、結局みんな署名したけど、別に何も変わらんかったよね、あれ。
もう3、2、3ヶ月前でしたっけね。
うん。やったけど、3月かな？なんかにこれやったけど、結局、なんか、イーロン・マスクもサインしてるくせに、くせに。
後に、すぐ。
そう、別の会社作って、しかも、AI 用、うん、AI 用のチップを山盛り買うて。
はい、NVIDIA 今買ったみたいな、ね。
うん、お前開発しとるやん、みたいな。何やって、止めろって言うといて自分は開発するんかい、みたいな。まあ。
まあ、意地だってね、うん。
うん、そんなもんすよ。だって、もう、言ったって止められへんよ、この開発競争は。
まあ、そりゃそうでしょうね。ちょっとでも早く行った方があれやからね。
うん、そうそうそう。で、まあ、今回のやつもね、その前にも、いろんな人たちが、その AI、このまま開発したらすごく危険なものになるとかいうのは、はい、ホーキング博士とかも言ってましたけど、
うん、
で、まあ、そういうね、いろんな意味があって、まあ、なんとなく、こういう、なんか、その、多くの人がこの AI による絶滅のリスクみたいな、人類が絶滅するんじゃないかみたいなのとか、そういうのを言うと、なんかこう、ターミネーターみたいな世界をみんな思い描いてる気がするんですよ。
はい、僕もそれを頭に浮かんでます。スカイネットみたいな。
みたいなのが出てきて、でもうどうにもこうにも止められなくなって、機械が、人類、人間と戦うみたいな。
はい。
言うんですけど、私はね、はい、全くそんなことならないと思ってるんですよ。
はい、ほうほうほう、という。
ありえないと思ってるんですよ。うん、で、なんでかっていうと、
はい、
それでね、さっきのマインスーパーですよ。
マインスイーパー。
マインスイーパー。うん。
はい。
マインスイーパーの状態の方が先に来るはずなんですよ。
ああ、なるほど。
要は、どんどんいろんな仕事、今なんか生産性が上がるとか、効率良くなるって言って、はい、いろんな AI 使われ始めてるじゃないですか。
ね、そうですね、はい。
うん、確かにその通りなんですけど、で、ね、そうすると、どんどんこう、人間が考えることをやらなくなって、さっきのじゃないけど、A か B かどっちしますっていうとこしかこう、やらなくなってくるわけですよね。
はははははは。
で、A か B かって言われても、そのなんで A 案と B 案が同じ確率なのかっていうのも、AI にめっちゃ説明されても多分理解できへんと思うんですよ。
はははははは。
もう人間には。うん。
はい。
例えば、じゃあそれ根拠になるデータ出してって言ったら、なんていうの、A4 用紙に100枚ぐらいのデータとか出してくるわけですよね、簡単に。
そうですね。
で、A 案こっちで B 案これですって言って、100枚ずつそんなバーン書類投げられても、いや、これ何が違うかって、どうやって人間が判断できんねんっていう、そんな状態になってくるわけですよ。もう判断しようがなくなるんですよね。人間の方が。
大きすぎて、はい。
うん。で、その中で、だけど、それをやめるとなると、人間がそれやらなあかんのって言ったら、とてもできない状況になるでしょ。
そうですね。
うん。だから使わざるを得ないんだけど、その AI が出した結論とか、そういうものに対して人間が、いや、それちょっとおかしくないっていうのは、判断しようがなくなってくるんですよね。
ああ、なるほどね。
そしたらもう言いなりになるしかないんですよ。反論するも減ったくれも。
聞かざるを得ない。
うん。反論するも減ったくれも何もなくて。うん、はい。そう、戦うとか戦わないとか、そんな次元の話じゃないんですよ、もう。
なるほど。
はあ、うん。反論するって言ったって何をっていう、何の根拠に基づいてっていう。はい、いや、なんか気に入らん。いう、そんな感じしか。なんか気に入らんとか、なんか腹立つとか、それしかないんですよ。結局も。はいはい、
なるほどね。
うん。だから、そんな状況で、そう、喧嘩になるかって、ならへんと思うんですよ。どう頑張ったって。はいはいはい、うん。その、滅ぼされるとかなんとかっていうよりも、AI にもう依存しないと生きていけなくなるんですよ、人間の方が。
あ、うん、
周りのこと全部やってくれてるから、AI が。
はい。
うん。だから、例えば、もう今ね、もし、電気が人間を滅ぼすとか言って、明日から電気使うなって言ったって、できるわけないやん、もう。
そうなん
ね。はい。
電気も、そうでしょ？電気使うなって言われたって、もうみんな使わざるを得ないでしょ？
そうですね。はい。
電気なしにどうやって生活すんのみんなっていう。
もう絶対無理無理っていうか、もうオール電化みたいなね。マンションあるしね。
オール電化もそうやし、そもそも夜どうやって生活すんのとか。
はいはいはいはい。
で、情報を得るのに、スマホも何も使われへん状態でどうやって情報を得るのっていう。で、ね、何やっけ。例えば、レトルト食品とか、レンジでチンするようなもんいっぱいあるけど、はい、レンジ使われへんって、どうやってそれ調理すんのって。
まさにそうですね。
うん。で、ね、高いマンションとかいろいろあるけど、上の方の階の人たち、水道どうやって出すのって。あれ、一旦ポンプで上に上げないとあかんから、水を。
はい、
うん。それ上がってけえへんのに、下から運ぶのみんな。毎日毎日
って。どうやってやんのって話ですよね。
うん。そう。そういうことがいっぱい山盛り起きるんですよね。いきなり電気止まった瞬間に。だから電気にも依存せざるを得ない生活をみんなしてるんですよね。だからそういうふうに、もう AI がこれからどんどん便利になってって、使っていくと、もう AI なしに生活するなんてありえへんでしょっていうね。もう。
はい。
かなりの人が今、スマホだって、スマホなしで生活してって言われたら、みんな、えってなる人たちいっぱいいるじゃないですか、もう、もはや。
依存してる人が多いですからね。
うん、多いでしょ。その、AI なかったら、はい、どうやって友達に連絡すんのとか、待ち合わせどうしたらええのとか、もう、ね、わからへん人。で、
無理です、みたいな。
うん、いや、ほんで、QR コード決済ばっかりするから、いやいや、これ財布代わりやしっていう。
はい。
そんな人もいっぱいおるわけじゃないですか。それいきなりなくなったら、どうやってええのって。で、現金おろすにしても、銀行の口座とか全部スマホの中やしっていう。
そうですね。確かに。うん、
だからもう、スマホに依存しちゃってるわけですよね、それだけ。で、それと同じことが AI に対しても起きるから、そういう意味では本当にその AI に依存していくようになるから、どうやってそう依存しないようにするかっていうことを考えなきゃいけないと言ったって、いや、なかなかそれは難しいでしょうね。うん。っていうことになっていくし、で、そういうふうに依存しちゃうから、もう滅ばされるとか、そんななんとかって言ってるようなレベルの話じゃなくなってるから、
はいはい、
まあまあね、こういうその AI となんか戦うとか、人間が滅ぼされるみたいな話が出てくるかもしれんけど、いや、そことかなり話してる内容違うで。って私なんかはすごく思うんですよね。もう、いや、依存してしまうんやから、どう考えたって、どうやって共存するかって必死で考えなあかんのちゃうのっていうね。うん、もうなんかそこを、うん、そのために、じゃあ、どうやってこう、AI を使っていくのかとか、どんな風に共存するのか。で、それと、実際問題これからね、ものすごいその AI とかが使われていくと、ますますその電気も消費するし、で、半導体もめっちゃ作らなあかんわけじゃないですか。
はいはいはい。
だからそういったところをどうしていくのっていうところを真剣に考えないと、本当その AI を使うのもすごいお金がかかる話になってきたりしたら、そこの格差の方がもっととんでもないことになると思うんですよね。
ああ、なるほど。格差ね。
うんうん。AI 使える人と使えない人の格差。で、今でも結局スマホなんかもそうですよね。スマホ持ってる人と持ってない人の差ってすごいあるわけじゃないですか。
全然違いますね。うん、情報格差というか。
情報格差もそうやし、そもそも、仕事できんようになるでしょ。今ってスマホない人って。
はいはいはい。そうですね。
うん。ものすごい簡単なアルバイトとか日雇いの仕事をするにしたって、あとスマホで連絡するからって言って、なるんやけど、それ、いや、スマホ持ってないんでって言われたら、ああ、じゃあ君はちょっと無理やねって言われるよね。なの、
焼肉屋はスマホで注文するんですよ。スマホで QR コードかざしてやったら、その、 ブラウンのところにメニューが出てきて、でそれ注文してるんです。QR コードで伝票持っていったら、計算してくれるみたいなシステムなの。それできないですよね、よう考えたら。
うん。持ってない人はもうその店行かれへんわけですよ、そんなの。
ねえ。でもどうすんねやろ。あ、店で貸すんかな。
だから、そんな状況になってきてるから、もう本当その AI も同じようなことになり始めるんで、いやー、だからね、そういう意味では、その AI が滅ぼすとかなんとかっていうのも、その格差がものすごいことになるので、その辺のことをね、もっと真剣に考えた方がええんちゃうかなっていうのね、本当その、なんか何十年先とかじゃなくて、本当それがね、5年とか10年ぐらいの先の話として起きうるんで、この状況だと。いやーまあ、そのあたりをね、本当にみんなね、こう、もうちょっと違う視点で、あんまりその、滅ぼされるとかっていう、なんかこう SF チックな話よりも、もっとこう現実的に考えて、AI をどう使うのかっていうのはね、もっと真剣に考えた方がいいんじゃないかなと、なんかそういうふうに思います。
新井さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
なんかチラッと聞きましたけど、また本出されたそうですね。
あ、チラッと噂聞きましたか？違うか。
噂は。
書いた、書いたっていうか、はい、別に出版社ではないので、Kindle で出したのと、はい、あと、まあ、ペーパーバックって言って、今Kindle ね、紙の本でも出せるようになったんで。
あ、はいはいはい。
それでですね、ちょっとAI を、使い倒してですね、絵本を作りました。
うん、絵本っていうのは、絵も AI で作ったんですか？
絵も AI で作ってます。
ほー。
で、その中の文章も、半分私が書いて、半分チャット GPT かな？そんな感じで。
はは。
書いて、リコとリカ、パンダ宇宙飛行士の夢。っていうね。なんや、その、似つかわしくないタイトルみたいな、はい。おっさんが書く本かって。
もう、表紙見せてますけど、なんかこう、足立さんっぽくないやつですね。
ね、子供向けの可愛い絵になってるでしょ？ちゃんと。AI にこう書かしてですね、まあ、こんな本を出してみたわけですわ。いやー、なんかね、何でもできるなーって思って、もう AI 使うと。
っていうか、ちょっと AI で書いたっていうことも、一言も書いてないんですけど、いいね。
そうそうそう。あえて書かなかったんですよ。その辺を。
あえて書いてないんや。
うん。あえて。
レビューに AI 臭いな、これって書いておきましょうか。
やめてくれ。
やめてくれ。
やめてくれ。そういうの。はい、
Kindle Unlimited 会員やったらタダで読めるみたいですね。
ああ、そうですね。はい。
ね。
そうです。まあ、こういうこともできるよっていうのをちょっとやってみようと思って、で、あえてその AI で書いたとかなんとかって言ってもなんか面白くないし、と思って。
確かにね。
なんか。
本の中にも書いてないですか？
うん、書いてないです。何にも書いてないです。そんなことは。
へ、
うん。だってそれ書いたら、別にその AI で作ったからっていうので見る人はいるけど、
ああ、確かにね。
うん、中身をちゃんと読むわけじゃないじゃないですか、そうなると。なんか。はい、うん、あるでしょ、そういうなんて。なんか AI で書いた本とか AI で書いた絵っていうと、あ、うん、AI でこんなんができるんやっていう、ね。うん、なんか違うじゃないですか、その作品としては見てもらえないじゃないですか、なんか。
はいはいはい、そうですね。
うん、それってあんまり面白くないよなと思って。で、まあその辺を何も書かずに、まあ、出してみたというようなところ。
なるほど。
まあ興味がある方は一度ちょっとどんなもんか見てみていただければなと思いますので、またリンクを貼っつけておきます。
はい。リンク貼ってください。お願いします。
はい。
ありがとうございます。では、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで皆様、今週も最後までご覧いただきましてありがとうございました。違うね。
ご覧いただきましてって何言うてんねん、お前。
はい、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。はい、それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスの籠谷ジャパンの提供でお送りしました。